お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院麻酔科の松尾圭介先生をお迎えして、末梢神経ブロックで痛みの悪循環を断つをテーマにお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生、痛みと聞くと、はい、ペインクリニックというふうに。
そうですね、我々麻酔科がですね、はい、外来治療としてペインクリニック外来というのを開いているんですけれども、そこでですね、痛みを対象とした診断とか治療とかっていうのを行ってます。
はい、先生、この痛みなんですけれども、はい、いろんな種類の痛みがあるじゃないですか。
そうですね、いろんな原因とか、いろんなですね、経過とか、そういったのが痛みの種類を分けていくんですけれども、この中でも今日はですね、急性痛というのと慢性痛といって時間の経過でね、分かれてくる痛みの種類というのをちょっと説明しようかなと思います。
はい、
でまず急性痛なんですけれども、これは例えばぎっくり腰とか、どこかぶつけたり怪我をしたりですね、こういった時に起こる痛みですね。でどこかその組織、体の部分に怪我、損傷ですね、そういったものが実際にあるような痛みになります。でこういった急性痛っていうのは、体のですね、防衛本能、警告信号として、その例えばですね、火に手を近づけると熱いですよね。
そうです
ね。でその時に熱いから手をパッと避けますよね。
はい、
でこれは警告信号ですね、体を守るための、本能的なものになります。でこういった痛みがあるから、ここは怪我をしているから使っちゃダメで危ないよっていう警告信号なんですけど、これが傷が治った後も痛みが続いてしまうというのが、この慢性痛と言われるものになります。
はい、
でこれはですね、大体その組織 の, その, 修復っていうのが大体3ヶ月ぐらいなんですけど、それ以上超えて治らなくなって、で痛みが続いているというような状態ですね。ですのでこの状態に入ってくると、その組織、体の部分には異常がないんだけれども痛いというような状態が続いている、要はその痛みっていうのはもう不必要な痛みというものになってきます。
このでも不必要な痛みがどうして続いちゃうんですか、先生。
これはですね、痛みのその続いていく原因っていうのがありまして、例えば体の変形ですね、関節リウマチであったりだとか、腰の変形性のね、変形であったり、あとは精神的な心理的なものですね。痛み長く続くと気持ちがうつうつしてきますよね。そういった精神的な面で痛みがどんどんどんどん長引いてしまう、そういった状態もあります。
先生、この慢性痛、よく聞くのは腰痛であったりとか、ね、膝痛、そうですね、あと首が痛いとか、そういったものも含まれてくるんですか。
そうですね、そういったものももちろん含まれてきます。で皆さんの、ね、周りにもそういった方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、実際にどのくらいいらっしゃるかというと、成人の方ですね、で調べると、大体そういった腰とか肩とかの痛みですね、慢性的な痛みをお持ちの方っていうのが大体2割から3割ぐらいはいらっしゃると。
結構多い数ですね。
そうですね、実際に職場とかですね、周りの方とかご家族さんとかですね、考えてみたら意外と腰が痛い、首が痛いって言ってる方いらっしゃると思うんです
よね。
で軽いものまで含めると、一番多い報告だと8割ぐらいいらっしゃるというふうにも言われてますので、結構身近なね、その痛みっていう、なんとか病っていうのでなく痛みって捉えると、そのくらいの方身近にねあるものですよというようなものになります。
いやでもこの痛みが続いていると、結構いろんな仕事でも何でもそうですけれども、パフォーマンスって落ちていっちゃいますよね。
そうですよね、集中力が続かなかったりだとか、あとはお仕事休みがちになったり、あとはね例えばデスクワークでパソコン長く見てられないとか、あとは肉体労働をねされてる方で長く仕事を続けられないとか、そういったのが出てくることっていうのがありますね。でその中でやっぱり休んだり、仕事を休んだり、転職しなきゃいけなかったり、そういったものが実際に出てきてると。で実際にそういった慢性疼痛患者さんによる社会的な喪失っていうのは大体3700億円と というふうに言われてます。
すごい数字です ね,
ですね。すごい金額だと思います。で、こういった病気であったりだとか、うんうん、体の不調というところでのこの社会損失っていうのは、この慢性疼痛っていうのはですね、精神的なそのうつ病であるとか、うん、気分の落ち込みであるとか、そういったものに続いて第2位と言われています。で、先ほどもお伝えしたように、この慢性疼痛で痛みが続いていると気分も落ち込んで、うん、そういった精神疾患につながるような方もいらっしゃいますので、実際はもっともっと多いというような形になってきます、う
ん、いや、これ本当なんとかしていかないといけない状況だとは思うんですけれども、ね、じゃあ実際その先生先ほど言いました痛みがあることによって、うん、そういった精神的な疾患までって、これすごいこの悪循環な感じもしますけれども ね,
そうですね、痛みの悪循環といって、はい、この痛みが発生したことによってで体の中でですね、変化が起きていきます。で、実際に痛みが起こると痛いせいでですね、神経の興奮が起こってしまいます。で、そうすると緊張するんですね。交感神経というのが刺激されて、筋肉とか血管とかがギュッとこう縮まってしまいます。で、こういうふうなギュッと縮まってしまうと、その体のその筋肉とか、あとは血流ですね、そういったものが障害されてしまいます。なので血の巡りが悪くなってしまうと。で、そうするとその体のところの酸素が足りなくなったり、あとはそこで老廃物が溜まって、要は流れなくなってしまったり、そういった循環の悪化というのが生まれてきます。で、実際にそういうふうなものが起きてしまうと、そこからですね、酸素をください、血液をくださいということで、発痛物質というのが出てしまうんですね、うん、なのでその悪い状態が続いてしまうと、どんどんどんどんその痛みの物質というのはどんどんさらに出てくるので、うん、ずっと同じ痛みが続くんじゃなくて、徐々に徐々に助けてくださいって体の悲鳴が増えていって、あ、はい、どんどんどんどん痛みというのは強くなってしまうというのが実際に起こってきます、うん、で、その他にもですね、その精神的な影響というのも先ほどねお伝えしたんですけれども、これは気持ちの持ちようとかそういったものでもなくて、痛みが実際起こった時に、この痛みは何で起きてるんだろうと、この自分の中でですね、不安になったり、またこの痛みが急に来るんじゃないかとか、この痛み治らないんじゃないかとか、そういうふうなのが気持ちとして出てくるんですけれども、そういった恐怖であるとか、でそれに伴って不安とか、あとは夜眠れなくなる不眠とかですね、あとはそう体を動かしたり、要はお出かけした時に痛みが出て、これ以上歩けなくなるんじゃないかとかですね、そういったのが出てくると体を動かさなくなってきたり、でこういったのが痛みの悪循環を起こしてしまいます。なので、こういった悪循環を止めてあげることっていうのが、治療をしてですね、治っていくためには必要になってくると。
そのためのペインクリニック、
そうですね、
ということになるわけですね。
で、ペインクリニックではですね、お薬による治療も行ってますし、もちろん原因が分かるものですね、例えば骨が折れててそこを治せば痛みが治まるようで、治療して治っていくよっていうのが分かっていれば、そういった検査も進めていきますし、あとは今回お話しする神経ブロックという痛み止めを実際に注射することによって、痛みの原因とかその場所ですね、そういったものを見つけたり、この悪循環っていうのを断ち切るというような形での痛み止めというのをやっています、う
ん、先生、実際にでもこ のペインクリニック、痛み止め、神経ブロック、これ一回やって、じゃあもう次から痛みはなくなるかっていうものになるんですか。
そうですね、ここの1回で治るかどうかっていうのは、その起こっているその病気の原因であったりだとか、その人の起こっている状態によって変わってきます。本当にですね、1回で綺麗に痛みがなくなる方もいらっしゃいます。で、ただこの神経ブロック注射っていうのは、そういった痛みの治療と、もう一個診断といって、その痛みがですね、体の例えば腰だったら腰から頭の脳みそまで痛みが通っていって、でそれをもう痛がらなくていいよって言って、脳みそがですね、この痛みを止めてくれるんですけれども、その戻ってくる、経路があるんですね、はい、その中のどこが悪いのかっていうのを判断するためにも使ったりしますので、痛み止め1回でスパッと治る場合もあれば、何回か繰り返していって、あ、じゃあこの部分が悪いんだねって言って、そこにさらに強いお薬を使っての注射をして治療していくというようなこともあります。
先生、どうやって分かるんですか、その部分が、
その
原因とかっていう、
その例えば腰が痛いのであれば、腰のところの例えば筋肉に注射をするっていう方法もあります。でそれで筋肉とかがほぐれて、血流が、先ほど言ったね、血流が良くなって、 で痛みが取れたことで、まあ、姿勢が良くなったり体を動かしたりできるようになると先ほど言ったその老廃物とかが取れていきますので、はいはい、それで痛みが取れちゃう人もいらっしゃいます、うん、で中にはあの腰の痛みであれば例えばあの椎間板ヘルニアというような病気ありますけど、うん、そういった時はですね背骨の中にある神経が、うん、あの圧迫を受けてあの神経障害性疼痛といって神経の、ね、痛みが出てくるんですけど、うん、そういった時には実際に神経の近くにお薬を入れて、うん、でそこでですねその狭くなっているところの痛みを感じるところ、うん、1回止めてあげるとその原因がもしもその先ほど言った3ヶ月経つと原因がなくなっている場合があります、うん、なくなっていれば次の痛みが出てこないので1回痛みをゼロにしてしまうともう次の痛みが始まらないという形で痛みがもうピシャッと止まる場合があります、うん、でそういった時にはここの神経が悪かったんだねという形になりますしもちろんそこには MRI の検査とかレントゲンの検査とかですねそういったのを一緒に足しながらやっていくという形になります、
うんそうなんです。で、先生、その神経ブロックに使うお薬っていろいろ種類はあるんですか？
そうですね。お薬はですね、あの局所麻酔薬といって、うん、あの例えば歯の治療とかするときに、はい、あの痛み止めとして使っているようなお薬を使うことが多いです。
で、一番身近ですね、それ。
そうですね。うん、一番身近なその痛み止めですよって言われたときに、うん、あの考えるお薬が一番、うん、あの多く使ってます。うん、で、それ以外にも、うん、あの先ほど言ったあのヘルニアの時なんかには。神経のところで炎症が起きてたりします、はいうん、でそういった炎症止めの効果があるお薬を使ったり、うん、あとはこの注射をですねできるだけ安全にできるようにって言って、うん、今はあの体の表面からですねここに筋肉があってここに血管があるから注射をするっていうメルクマール法っていうのと造影剤っていうのを使ってあのレントゲンを使って注射をする方法、はい、あとは今は超音波の機械を使って注射する方法超音波ガイド化の神経ブロックという方法が今あって例えばその中の造影剤を使ったりだとかいうようなことがありますね。
その箇所箇所に応じてやり方を変えてダイレクトにピンポイントに届けるっていうやり方になるわけですね。
そうですね、うん、なのであの神経はですねもう頭の先から足の先までありますの で, です、ね、神経ブロックの種類っていうのはもうすごくたくさんあります、
うん
まあ、その中でもあの例えば顔の痛みで三叉神経痛っていうのがあってそういった三叉神経痛であれば顔のところのですねその神経が出てくる顔の表面の部分の注射であったり、はい、あとはその頭の骨のところからですね神経の根元の部分に注射する方法であったりだとか、うん、種類がもうそれだけでもたくさんありますね。であとは先ほどの首とか腰とか足とかですね、うん、いろいろ方法が出てきます。
あの実は私のお父さん、うん、父が、はい帯状疱疹にかかって、はいはいうん、それがちょっと治療が遅れて、うんうんうん、ずっと神経痛を患ってた時に、まあ、先生に、まあ、ペインクリニックに通ってたんですけど、はいうん、もうずっと一生付き合っていかないといけないねって言われたらしいんですよ、うんうんうん、実際今でもそうやって水あのこの帯状疱疹の痛みっていうのは長くかかるんですか？
帯状疱疹 の,、うん、あの痛みも先ほどの最初の急性痛慢性痛に分かれてて、うんうんうんこの帯状疱疹の痛みっていうのはウイルスあの水疱瘡のねウイルスが体の中でね、うん、あの神経のところで炎症を起こすあの病気なんですけれども、うん、あのウイルスが悪さをしてるその炎症が起こってる時期が急性期になります、うん、でその時の神経の傷跡がどのくらい残ってるかで、うん、その慢性痛というのに移行していくと要は傷跡ですね古傷痛む状態が慢性痛というところになってきますので、う
んまあ、神経痛というなんか よく言われる、うんものになってきますよね先生 ね, でもこれを皆さん患っている方本当辛そうですもんね。
そうですねかなりたくさんいらっしゃって、うん、やはり初期治療が、うん、あのこういった時は非常に大事になってきます、うん、であのやはり皆さんだいぶですねあのご家族の方とか、うん、あの身近なお友達とかであのなられた方がいらっしゃると、うん、そういった方々はすごい意識を持って、うん、あの帯状疱疹ってあの水ぶくれが出てきますので、うん、そういったの出てくるともう急いでね、うん、病院に行かれる方増えてますけれども、うん、あの最初の早い段階で治療を始めてあげるっていう、うん、その炎症をね早めに抑えてあげてそういった不必要な痛みを残さないようにするっていうのが非常に大事になってきますので、うん、あの腰が痛いなって思ってぼちぼち治るだろうって思いながら気がついたらもう半年1年間ずっと痛いなって言ってるというような方よりも、うん、もう早い段階であの病院の方に行っていただいてであのレントゲンとかねあのそういったところで原因がなくても、うん、あの我々ペインクリニックはですね痛み止めっていうのをあの痛みに関してっていうところを一番最初にねあの扱う場所になりますのでぜひねあの一度来られてみるのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。
意外と先生あの痛みって皆さん我慢してる方多くないですか？
そうですね
我慢してちょっとひどくなってから来るっていう方が、
そうなんですよ、我慢される方は非常に多いですし、ご高齢の方もね、我慢強い方が非常に多いの で、痛みで非常に大事なところが本人にしかわからないんですね。
そこなんですよね。
なので家族が辛そうだなって思ってても、うん、ご本人さんはいやいいよって言ってなかなかね、うん、病院に行かれなかったりだとか、うん、そういったこともありますし、やはりお薬飲まれるのが、うん、特にねお若い方でその仕事盛りの方っていうのは普段お薬飲まない方も多いですので、なんとかお薬に頼らずにね治してで早くね復帰しようというふうに考えられる方やはり多いですので、うん、ただやはりそういったところでしっかりとね最初の治療で治してあげるっていうのも大事になってきますので。
そうですね、いや私の知り合いにも偏頭痛持ちの方がいて、うんうん、やっぱりもうねずっとお薬は欠かせないっておっしゃってたんですよ、うんうん、でもそれをまあなんていうの、先生これってお薬のなんていうのかな、依存じゃなくて、もうお薬がないと なんていうのか痛みを取れない、なんて言ったらいいんですか、これなんて言うんだっけ、うん、なんて言うんでしたっけねこれ、
まあ、そうですね、お薬をずっと飲まれてることをやはり気にされる方、うん、もう本当に自分はそんなに、ね、痛み止め飲まないといけないんだろうかって思ってらっしゃる方もねたくさんいらっしゃるんですけれども、実際にその不必要な、ね、お薬を飲みながら、うん、飲んでるせいで今度は痛みとかお薬からこう離れられない方もいらっしゃるんですけれども、やはりそういった方はですね、長く要はかかって治療期間がですね、でその中でやっぱり原因がなかなかつかめなくてっていうところがありますので、で頭痛もですね、今お話出てきた頭痛も非常にですね原因がたくさんあるんですね。
ですよね。
で実際にはその頭の中の問題だったり、うん、頭に行く血管の血流の問題だったり、うん、あとはですね目の問題、うん、鼻の問題、あとは顎とかですね口の問題、うん、いろんな問題があるんですけど、その中でもですね首の問題っていうのもあるんですね。で首が悪くて首の肩こりとか首が凝ってる人とかは、うん、その影響で頭の痛みが出る方もいらっしゃいます。でこの神経ブロッカーですね、先ほども言ったようにその原因の分類にも使えますので、この首が原因で頭の痛みが出てる場合であるとか、うん、あとはその顎とかですね、うん、そういったところから痛みが出てる場合にも効くような、ね、神経ブロックの種類っていうのもありますので、うん、ぜひね長くそういった私は頭痛持ちなんですって言って、うん、長く患ってる方も今までたくさん調べてきて何もない何もないそのお薬もこれ使った、うん、あれ使ったっていう方でも一度試してみると意外と効果が出る場合だったり、うん、そこじゃないよっていうのがまた分かるので、もし注射効かなかった場合もですね、はい、うん、そこをまた足がかりにして、うん、いろんな治療のお薬使っていくということができますので。
そうですね、うん、本当になんか自分は頭痛持ちだからっていうのに片付けないで、しっかりなぜそういうふうに痛みがあるかというのをしっかりまずとことん調べてみるっていうのは大切になるかもしれませんね、はい、先生。
そうですね。でやはりその長くずっとその、ね、痛みを抱えてて、うん、でそういった、ね、頭痛持ちの方って調子悪いとなかなか仕事出れなかったりとか、そういったのもあって周りの、ね、理解がなかなか、うん、得られないような環境だと辛い思いされている方が多いですので、先ほど言ったその悪循環の方から抜け出せない方が、ね、やはり多いですので、うん、でこちらのペインクリニック その痛みを取りましょうというので、うん、実際にはですね、その全ての 100% の人の痛みをもう例えば数日とか、ね、数週間とかでパッと痛みを全部なくせますよというわけでは実際ないんですね、うん、何ヶ月も何年もかかっている方というのは実際にいらっしゃいますけれども、はい、その中でペインクリニックは何を目標にしているかというと、痛みがある中でも日常生活を要は楽しんだり、うん、人としてですね生活をできるようにっていうところを目標にしてやっていけるように、うん、でなんでそれが大事かっていうと、それをやっていくことでそのさっき言ってた痛みの その悪循環 その不安とかで、うん、そういった恐怖心で自分で引きこもってしまったりだとか、うん、実際には自分でできるのにこの痛みがあるから何もできないっていうふうになってしまうと、うんうん、なかなか治らないんですね。
そうですよね。
実際ね、痛みがあるんだけれども実際これがしたいからって、うん、これができたから今日はね、ここまで例えば、うん、近くの 3A まで行けたから、うん、今度はもうちょっと先の、うん、あっちの市役所まで行ってみようかねとか、そういったのができる人、はい、そういうふうに、ね、思える人の方がやっぱり治りがいいので、そういったきっかけ作りの、ね、最初に 痛みが一回こう取りされる状況というのも神経ブロックが作れるので、うん、ぜひ一度受けてもらって、はい、でそれでちょっと前向きな、ね、気持ちになってこう治療またさらに ね慢性痛の方取り込んでね、うん、いけるような環境というのが提供できたらなっていうふうに思いながらやってますね。
ですね。いやでも先生その神経ブロック、まあ、治療ですけど便クリニックの治療誰でもできるっていうものなんですか？
そうですね、こちらの神経ブロック注射っていうのは、うん、体の中にまあ針を刺してね、うん、お薬を入れる処置になりますので、うん、血液サラサラのお薬を飲まれてる方っていうのは、うん、血管の近くであったりだとかあとはその背骨の中とかですね、うん、体の深い部分に注射をして万が一その血が出てですね、うん、なかなかその血が止まらないと血腫といって血の溜まりをね作ってしまいます、うん、でそれのせいで神経障害を逆に起こしてしまう可能性というのが出てきますので、うんうん、そういった血液サラサラのお薬を普段飲まれている方っていうのはなんでそのお薬飲んでるのかっていうので、うん、元々のですねそのお薬飲んでる病気の方のコントロールとしてお薬やめれるんだったらお薬をやめてから注射をしてっていうのをしますし、うん、やっぱりやめると危ないよってなってくるとそこは注射をどうしてもしなきゃいけない状態じゃなければやらないというような判断をする場合もありますね、うん、
じゃあ他の、まあ、神経ブロックではない他の痛みの、ね、取る治療法で
そういった方はやはり選択肢がちょっと狭くなってしまいますね、うんうん、でやはり注射なので、うん、他のね点滴とか採血したりするのとほとんど同じようなね、うん、ぐらいの細い針を使っての注射なんですけれども、うんうん、あとは免疫抑制剤といってね免疫抑制のお薬ステロイドっていうお薬だったりねそういったのを使っている方はあんまりたくさん注射すると、はい、体のねその神経の近くで炎症を起こしてしまったりっていうのがまた危ないですので、はい、回数控えましょうとかですねいろいろそういった制限はね出てくることがあります。
はい、分かりました。本当にね痛みを抱えてるというかそういうふうにね慢性的な痛みがある方にとってはやっぱり痛みがなくなるって相当な、まあ、気持ち的にも体的にもすごく前向きになることになってくると思いますけれども最後にまとめてお願いします。
そうですね、注射をするというふうにね聞かれると注射怖いって言ってねそちらがねドキドキする方もいらっしゃるんですけど怖がらないでねぜひ一度そのペインクリニックの方に痛みね長く悩んでらっしゃる方いらっしゃったらぜひ一度来ていただいて実際注射試してみてですね、まあ、できるできないの判断も実際にそこでさせていただいて試してみてね実際痛みが取れるっていうね実感を持っていただけたらなと思いますのでぜひ痛み悩んでらっしゃる方はペインクリニックの方に一度来られてみてください。
そうですね、我慢せずにというところですね、はい、先生。はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院麻酔科の松尾圭介先生をお迎えして末梢神経ブロックで痛みの悪循環を断つをテーマにお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.